鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。はい、さあそれでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、バスのお話をたっぷりしていきたいと思うんですが、今週もバスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
先週は路線バスのお話で、はい、まあ、いろいろとちょっと、まあ、鉄道じゃないですけど脱線しましたいろいろな盛り上がりを見せたんですけど、はい、まあ、どうでしょうか、路線バスで、の続きとして何か新しい動きとかちょっと注目すべき話題とかございますでしょうかね。
はい、まあ、昨年10月1日からですね、ダイヤ改正ということで、なりまして、はい、まず釧路バスの方で、
はい、
昆布森線という路線ですね、はい、まあ、結局残ったんですけども、はい、朝と夕方だけで昆布森から白樺台までの往復というだけの路線になってしまったということになりまして、まあ実質ですね、白樺台まで行けばですね、白樺台からは路線バスたくさん出てますので、それまでちゃんとつなげてくれているということで、あと路線として残していただいたと。それともう一つがですね、もともと昆布森線で走っていた三浦とか桂小市区がですね、まあ、朝のスクールだけは残ったんですけども、はい、他日中がなくなってしまいまして、はい、それがですね、今度から乗り合いタクシーということで、はい、こちらマリモ交通さんというタクシー会社さんでですね、はいはい、運行委託されまして、はい、三浦からですね、
はい、
桂小井、マスーラ、はいはい、スーパートライアル、マスーラ、コープ札幌で、最近ですねビッグ、ハルトリ店ですか、そこも寄るようになって私立病院までということで、はい、乗り合いタクシーがスタートしております。はい、まあ、こちらの方ですね、はい、電話で予約制のはずなんでですね、
なるほど、
はい、待ってれば乗れるってわけではないんですけども、
ね、
そういう形になっておりますので、また新しい交通形態ができたということでですね、はい、こちらの方をご紹介させていただきます。
はい、
それからですね、はい、アカンバスさんの方なんですけども、アカンバスさんの方はですね、はい、当初予定していた50番の、
はい、
ホロ路線という路線がですね、
はいはい、
一応昨年の6月で一応廃止の予定だったんですが、
はい、
今廃止の予定がとりあえずなくなりまして、
はい、
とりあえず継続して走っているということ で、
はい、
でその文言も今消えてますので、
はい、
もうしばらく多分走ることになるのかなというふうに思います。
はい、
はい、
でやっぱ鶴居線とかそのホロ路線って昔 の簡易軌道の、はい、もうそのまんまですからね。
はい、まあ、鶴居村さんとの協議で、交通活性化協議会の中で、
はい、
ホロ路線のことに関してはかなりやっぱ議論されたらしくてですね、
はい、
どうしてもかなり奥にこう入っていくんですけども、
そうですね、
バスもですね、はい、鶴居線が鶴居まで行ってから改造で向こうに行ったりするんですよね。いろいろな、まあ、部分もあるとは思うんですけども、はいはい、それがこれから、まあ、進展していくと多分鶴居村さんで運行するということで、はい、まあ、例えば乗り合いタクシーのようなものなのか、
はい、
それともスクールバスを絡めるものになるのか、はい、ちょっとわからないんですけども、はいはい、そういった交通形態に多分なっていくのかなというふうになりますので、はい、まあ、中ホロロまで出てくれば、
はい、
普通に路線バスが今度ありますので、ね、それに接続するその交通体系になってくるのかなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、今、まあ、音別とかもそういうふうになってますし、まあ、それは釧路市ですけども、はい、まあ、そういうふうにどんどんどんどんこの交通空白地とか作らないようにするために今いろんな地域をやってますので、
ね、工夫してますよね。
そうですね、はい、
まあ、今やっぱり高校生とやっぱり通院をされる方々にとっては、はい、やっぱりこう公共交通機関ってやっぱりこれなくてはならないものですからね。
そうですね、はい、ですから、まあ、だんだんですね、はい、その幹になる路線が、 をきちっとこう確立して、はいはい、それにつなぐこういう、はい、なんとか視線っていうのかな、はい、そういうような形にどんどんなっていくのかなと思うんですが、はいはい、その、まあ、釧路の今の人口分布図だとかいろいろこう加味していくと、はい、どういうふうになるのが一番いいのかなっていうのはちょっとなかなか難しいところもあると思うんですけどね。
多分この釧路の市街地っていうんですか、
はい、
そこもやっぱりだんだんなんかそういう形でさっきのその昆布森だとか、はい、三浦桂小屋なんかもそうなんですけども、やっぱりそんな形でやっぱりなっていくんでしょうかね。
あと今コンパクトシティっていうのがやっぱり釧路市で何年か前からずっとこう進めてますので、はいはい、やっぱそれにもなぞらえていかなきゃならないので、まあ、それも含めて、はい、交通活性化協議会がこう、はい、どういうふうにこうなっていくのかっていうのもあるもんですから、なかなかですね、もう難しい部分はあると思うんですよね。まあ僕の考えは基本的に10キロ先におばあちゃん一人がいて、1週間に1回しかバス使わなくても、使わない人がいてもやっぱりバス路線僕は残すべきだと思ってる人なんで、そうですね、はい、ですからそういったですね、その考え方というか、まあバス事業者さんも民間企業ですから、やっぱり不採算路線とかはやっぱり何らかの形にしたいっていうふうにはあるとは思うんですけども、それはすごくわかりますけども、やっぱり半分公共交通というふうに考えるとやっぱりなかなかやっぱり難しい部分があると思うんで、その辺がやっぱり行政さんとバス会社さんと利用者さんの中できちっとこう連携取れるようなものにしていただきたいなというふうに思いますよね。
なんかそのうちこう時代が進んでいくと、なんかマリモ交通さんがそのままなんかバスの中にブッと入って、そのままなんか釧路の駅まで行くとか、なんかまあちょっとそれはまあ不可能なんでしょうけども、なんかそんなような、なんかまた技術がこう進んでいけば、なんかできそうな感じはしますけどね。
例えばこの三浦、桂小井三浦線っていうこれ乗り合いタクシーですけど、まあ、基本的にはドアツードアって書いてますね、家の前まで行ってくれるんで、行ってくれて、そこで乗って、用を足して戻ってくるときは家の前で降ろしてくれるっていうパターンなんですけども、まあ、これはタクシーとかを使ってるんで、そういうやっぱりサービスができるんですけど、これがちょっとバスになると、家の前までって僕は来てくれると嬉しいですけど、
いやなかなかないですよね。
ただバスの場合は例えばステップを低くしたバスが走ってるとか、車椅子多様なバスもありますよっていうふうにはなるんですけども、なかなかそれが難しいと。で、十勝バスさんなんかでは、一つ、まあ、大空団地っていう帯広に
あるんです
けど、そこのバス停があるんですよね、そこのバス停までに連れてってくれる、バスロケーションを作ったんですよね。ハイエースを買って、ハイエースに、その大空団地から、その主要場所に行くための、つなぐっていうかですね。
なんか親子バスみたいな感じ
ですね。まあ、親子バスみたいな感じですよね。まず大空団地の周辺の人たちを拾ってきて、大空団地まで届けて、で大空団地からバス乗っていくと、そういうサービスも実はこう十勝バスさん進めてるということで、まあいろいろなこの形態ができてきてるんでですね。
そうですね。
だからそれが釧路でできないかというと、まあできない場所もあるかもしれないですけども、考えればできそうな気もするんですよね。そうするとまあ、無駄なくというか、そういうのもできそうな気もしますけどもね。
かえって細かいなんかそういうのサービスになりますよね。
そうですね、まあ、やっぱり乗らない理由は何なのかって、例えばバス停から遠いだとか、
そうなんですよね、
どこ行っていいか分かんないとか、で理由が非常に多いらしいですので、そうなるとこの例えばハイエース乗れば、そこまで連れてってくれるんだよねとか、そういうのが分かるだけでもかなり違うのかなというふうには思いますけどね。
はい、分かりました。今ちょっと ふと思ったんですけど、路線バスタイプのバスあるじゃないですか、あれで距離一番長いところ走ってるって、ラグス線とか中標津行くのは、あれはまあいわゆるこう貸し切りバスみたいな感じですよね、普通のなんか路線バスタイプで、一番距離長いっていうと、なんかふと思ったのが阿寒湖畔かなとか、ま
あ、この界隈で言うと多分阿寒湖畔長いですよね。でも例えば、帯広方面だと帯広から、例えば、あそこ 陸別、
はい、
で北見から陸別って、陸別が中間地点になってますよね、
はいはい、そうですね、
帯広広尾っていうのもありますし、はいはい、あ、
先日ちょっと乗ってまいりました
帯広広尾線もあります、
はい、
で実は羅臼線もですね、まあ、冬場になるとですね、路線車が走ってるんです。
あ、そうなんですか。
はい、たまに走るんですよ。たまにあの私別営業所の中型が入ってる時があるんです
。はい、あ、そうですか、でもなんか楽しそうですね。
それラウス行きって LED で出てるんです
よ。あら、そうですか。
ラッキーって言って写真撮ったり、バシャバシャですけど、そういうのもたまにあるんですよね。あるんです。
いや、なんかあの、一回やってみようと思ってできないのが、やっぱり阿寒湖畔行きのあの路線バスに乗って、で、なんかホテルに泊まって、温泉使って帰ってくる。
あ、いいですね。
なんかで一回それやりたいと思うんですけど。
いいですよね。あかん、そうですね、阿寒湖畔、あれ今、ノンステップバスばっかりですんで、
あ、
乗り応えあると思うんですよね。
いやー、あると思いますね。
秋別でしょ、あそこから峠入るじゃないですか、
はいはい、ありますね、
あれをノンステップバスで行くっていうのはなかなか僕は味があっていいなと思うんですよね。
いや、いいと思いますね。
僕も実は乗ったことないんで、一回乗ってみたいなと思うんですけども、
まあ、今ちょっとコロナでね、みんなで行くっていうのはできないですけど、まあ、ちょっと収束したらなんかツアーみたいのでやってもいいかもしれないですね。路線バス、
路線バスやりたいですね。
それこそ阿寒湖畔入ったらあの例のバスが、
あ、その例のバスだったんですけど、あの実はですね、退役と、いうことでですね、まだナンバーついてるはずなんですが、
はい、
あの実はもう今本社の方に下がってきております
ので、
は
い、あ、そうですか。
それであのその代わりに行ってる車がですね、
はい、
あのもともと空港線で使った車なんですけど、
はあは
あ、いきなりいなくなりまして、あれ廃車になっちゃったのかなと思ったらですね、ビフォロで確認されまして、
はあ、
たらあの実は阿寒湖畔に留め置きの車になったんだよってことで、はあ、432号っていうですね、これも、元かなさんのですね、
は
あ、エアロスターなんですけども、それが今代わりに行っておりまして、
あのあれですよね、あの座席がみんな前向きみたいな、
前向きな、
あのバスが予備として、
予備として行
って
ます、
。
ですんで、ちょっと10号に関してはですね、
はい、
ちょっと残念ながら、
まだ
現時点ではナンバー外されず、
はい、
ワンマンケーキもそのまま残ってるはずなんですけど、はい、で他にちょっとあの都営バスさん、元都バスさんって言われてたやつが、はい、3台のうち2台が、ちょっと除籍されて、ナンバー切られていまして、あと1台残り1台が今川上じゃないや手塚の方にまだ1台残ってますけども、
あ、そうですか。
この前ビフォロで確認されておりまして、はい、
あ
のビフォロに住んでる方がいまして、
はい、
定期的に送ってくるんですよね、僕のところに画像を。
ああ、それはありがたいですね。
やっぱなかなかこっちからやっぱビフォロに行ってバス確認するっていうのはないですよね。
そうですよね、なかなかないですよね。
でなんか以前でしたらね、確かあの あれ阿寒湖畔とビフォロ結んでるなんか定期バス、
はいはい、
昔あり、今は
もうないです。
ないですよね。
まあ阿寒湖畔止まりですね。
止まりですね。だからなんとなくこうなんかビフォロとなんかつながってるかなと思ったんですけど、今ちょっと切れちゃってますもんね。
今切れてますもんね。はい、あれもともとは東方交通が持ってたところなんで、
ああ、そうですか。
ビフォロ営業所とかですね。うちの父もよく行ってたって言ってましたんで、
いやでもなんかやっぱり時代はやっぱ変わっていくんですね。
そうですね、まあ、どちらかというと、まあ、全国的に言えるんでしょうけども、はい、やっぱりあの縮小化ですよね。特に路線に関しては縮小化が多いと思いますね、はい、これはもうしょうがないのかなと思うんですよね。その生活の仕方というか、
はい、
やっぱこれだけ車社会になってくるとなかなか公共交通に、はい、乗ろうっていうふうにはならない
よう
になってしまうのかなと。
はい、
そうするとそれを補うためにはどうしたらいいかって、やっぱり家の前にバスが来るとかですね、はい、家の前に向く、はい、そういうところだと思うんですよ ね、 そうすると、はい、今日は車乗らないで、はい、ちょっとバス使おうかってなるのかなっていうふうには思うんですけども、はいはい、なかなか難しい問題かなと思いますよね。
なんかピンポンって鳴らしたら、あピンポンじゃないや、次はいないですという停留所が、なんかアニメの声優の声に なってるとか、
あれ秋田かどっかは確か秋田弁かなんかなってるはずですよね。
あ、そうですか。
秋田弁かなんかで、あの車内放送流れるとか、ありますよね。
これは釧路はやっぱり釧路弁っていうかあった方がいいんじゃないですかね。
そういうなんかですね、そういう色があったりとか、まあ特に法律とかないんでですね、そういうのはどんどんどんどんやるべきじゃないかなと思いますけど、
ね、そうですよね、これ一回アナウンスの女性と会ってみたいなと思うんですけどね。
いや僕詳しくはないんですけども、あのアナウンスの女性も何人かいらっしゃって、それであ今日何々さんのやつだとかですね、分かってる人たちがいるんですよ。
釧路の中でもなんか同じバスでも違うんですか。
いや要はあの、例えばバス会社さんからそれを頼むらしいんですね、アナウンスを、例えば白樺瀬のやつを作るときに頼むんですって、そしたらそう喋る人がいるんですって、それがなんかあ何々さんだとか、何々さんだって分かる人がいるらしいんです
。すごい、あのよくあれですよね、電化製品の声とか、あとナビの声とかって、あの限られた方がいらっしゃるって聞いて、何かテレビで見たことはあるんですけど、それと同じですね。
それと同じだと思いますね。バスのその車内アナウンスも、
違いますかね。
なんか違うらしいんです、僕は分かんないですけど。まあ、釧路さんとかアカンさんのやつを聞いてる限りでは同じ人が喋ってるのかなと思いますけども、
なんとなくそんな感じですけどね、でも聞く人が聞けば、なんかちょっと違う
人もいるって言うんですよ。その辺はちょっと僕もよくわからない世界ですよね。
すごいマニアックな世界です
ね。それでね、新しい世界ですよね。
新しい世界ですよね。ちょっと僕はまだそこまでまだまだやっぱり修行足りないんでですね。
それは鉄道のあの匂い鉄に匹敵する
新ジャンルですね。
新ジャンルですね。
新ジャンルですよね。
はい、それではあの路線バスの話をちょっと一旦置きまして、次また都市間バスの話をちょっと行ってみたいと思いますが、はい、何か動きございますでしょうか。
まあ、コロナウイルスの関係でですね、スターライト釧路号、減便をしていたんですが、はい、7月16日、まあ、もうちょっと前ですけどね、はい、また2便再開しまして、はい、日中の4便が今再開をしているということです。はい、まだ夜中のですね、夜間便に関してはまだ両方とも運休中なんですけども、はい、今4便まで回復をしてきております。はい、それとあと引き続きですね、アカンバスさんのサンライズ旭川号に関しては、はいはい、まだ、午後の便はちょっと運休しているということになっておりますね。はい、
なかなかやっぱりこの新型コロナウイルスの影響っていうのは大きいですね。
そうですね、はい、釧路新聞さん読むと僕、はい、バスの利用状況、予約状況大好きで毎日見てるんですけど、はい、やっぱ週末バスがこう、はい、三角バツっていうふうにですね、利用者かなり利用されてるような状況になってますんで、はい、まあ、すごく嬉しいことかなと思うんですけども、はい、早く全便回復してほしいなっていうふうに思いますよね。
まあ、もうちょっとやっぱりなんか今のこの感染状況というか見るとまだちょっとかかっちゃうのかな、ね、ちょっと残念ですけどね、
うまく付き合っていくしかないのかなって気はするんですけども、はい、
ぜひ長距離バスもぜひ利用していただきたいと思います。はい
はい、鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、はい、そしてバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしています。はい、FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でした。はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。